聞く
太陽のエクボ。
ラジオ沖縄オリジナルポッドキャスト、耳で聞く太陽のエクボ。この番組は沖縄の子育てをもっと楽しくをモットーに活動しているエクボママたちが様々な子育ての情報を発信していきます。子育て真っ最中のママたちが作っているフリーペーパー太陽のエクボのラジオ版になります。耳で聞く太陽のエクボ、パーソナリティの晴れママです。太陽のエクボは沖縄で子育てをしているママたちが集まり、フリーペーパーの発行やイベントの開催などで子育ての情報を発信しています。改めまして、パーソナリティの晴れママです。私は大阪出身で小学5年生と3年生の2人の子育て真っ最中です。普段はフルタイムとして会社員として働きながら、太陽のエクボでは10年ちょっとですかね、広報活動などを中心に参加させていただいています。では今回登場してくれるのも前回に続いてあざまるさんとみはるママです。では自己紹介からお願いします。
はい、こんにちは、あざまるです。私もエクボママ11年くらい参加しています。いつもあやふやですいません。5年生と3年生と3歳の3姉妹を、連れながら、活動に参加しています。はい、なんか今日は寒いような暑いような変な気温だったりするんです、うん、体調管理しっかりしながら今日も楽しく話せたらなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではみはるママもお願いします。
はい、よろしくお願いします。みはるです。エクボ歴今年で10年目、夫と小学校4年生の息子と3歳の娘の4人家族です。東京出身で元保育士幼稚園教諭で、今はエクボで紙面作りの編集をやらせていただいたり、イベント企画だったり、いろいろ携わらせていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回も前々回もその前もですね、いろんなお話をして、想定外のところに盛り上がりすぎて、はい、なかなか話したいことがね、まだまだ何週分もあるなと思っているので、今日も3人全然多分違う性格なのかな、なんてところもあるので、いろんなお話ができればいいなと思ってます。
太陽のエクボ。
では今日のテーマは様々な育児ということで、それぞれ大切にしていることとか悩んでいることとかいろいろあると思うので、育児論をちょっと論を語り合っていきたいななんて思いますけれども、あざまるさんは何か大切にしていることとかありますか？
あるんですよ、今思い出しました。
今、
旦那と子育てスタートするときに決めた、育児、なんですか、育児の軸となるのが、子供たちをジャングルに捨てても生きて帰ってこれるように育てようっていうのが、っていう育て方っていうのを、はい、結婚したときに約束しましたね。
ジャングルに捨てても、でも、
獅子があれですね、我が子を、なんだっけ、崖から突き落とすみたいな。
日々崖から突き落としてる。
なんかその、なんだろう、思いで子育てが始まって、今、どんなことをしているのかな。
そうですね、11年、子育て始まって、一番上が11歳の11年。立つんですけど、やっぱり日頃からやっちゃってたというのが、多分消費期限とかが近くても、賞味期限とか近くても、食べてたりとか過ぎてないですよ、過ぎてないです、とか、なんだろうな、お母さんとお父さんが疲れて寝てるときは自分たちでご飯作りなさいとか、片付け、洗濯物を畳んで片付けるとか、なんだろうな、一通りのことはできるように、人間として二十歳になった時に恥ずかしくないように世に送り出せるようには頑張ってきた11年で、あれですね、外っ面は娘たちはいいので、もう本当あざまるさんの子供たち好き嫌いもしなくて礼儀正しくていいわ、どのように育ててきたのって言った時に、もうジャングルに捨てても生きて帰ってこれるよなって言うと、親がこんなでも子供は育つんだねって言われますね。
でもさ、やっぱすごくみんな個性的な気がして、独自の感性をね、お子さん持ってる感じがするなと思うんだけど、どうやったらそんなに、なんだろう、特にね、よくラジオ
こちらのポッドキャストにも出てくれていた次女の反省というか、うんうん、ね、なんかすごい虫が好きだったりね、読書が好きだったり、お話しててすごい面白いから、いや将来楽しみだなと思うんだけど、うんうん、まさかそんなジャングルに捨ててもっていう教育理念とはって感じだけど、はい、でも何度も私も思ってるし、先回りをこうしすぎるのも良くないかなって、うんうん、こうできる限りこうの話にしておくのもありかななんて思ったりはするので、私もどっちかというとそっちに憧れるけど、私は全然できないですね、
うん、ちゃんとね安全ラインを引いて、うん、もう火を使っちゃいけないとか、うん、そのね危ないことを引いて、うん、ね、自由にさせてあげる野放しはいいですよね、
うんうんうん、なんかやっぱりなんだろうな、そうやって野放しって言ってるけどちゃんと見てると思うんですよ、うんうん、で安全ラインって言ってるけど、うんうん、ただただ奔放にではなくて、うんうん、ちゃんと学べるように危険なことは教えてると思うんだけど、うんうん、特に私はもう結構仕事が忙しくって、うんうん、お家にいる時間が少ないから、うんうん、そういうことを教える時間があんまないんですよね、うんうん、でお休みの日になると子どもたちは当たり前に友達と遊んじゃったりするから、うんうんうん、教育をしているかっていうと全然できてないから、うんうん、本当になんだろう、レンジでチンしてご飯食べなさいっていうのも教えれないままやってあげてる日々だったので、うんうん、お正月休みで10日間お休みがあったんですけど、うんうんうん、そこで初めてレンジの使い方とかをゆっくり教えて、うん、ママは寝てるからあなたたちだけで生活しなさいっていうのをなんだろう、見ながらできるかなって心配だから、うんうんうん、お留守番で初めてってできないから、うんうん、とにかくママは寝てるから全部やりなさいっていうのを見守って、うんうん、結構できるようになりました、うん、
いい10日間でしたね。
そう、本当に良かったなって。やっぱ忙しすぎるとそれこそ奔放にってやってると本当の野放しになっちゃうじゃない、うんうんうん、でもそれ絶対良くないと思うので、うんうん、こうやって監視しながら、うんうん、子供たちはこんなもできるのねって思ったのはすごいいい時間だったなって思ったりするんですけど、三春さんはなんかこう大切にしていること、
大切にしていること、ね、
こだわりはね結構あるのかななんて思
って、三春ママとうちの子たちはよう遊んだり、うんうん、遊ばしてる横で打ち合わせしなきゃみたいなこともあるので、うんうん、よく感じるのはね、安全ラインをやっぱりねしっかり見てる、うん、その自由に海で遊ばせていても、うん、すごいこの人目4つあるんじゃないかが、うん、パソコンの画面見ながらも海でパソコン見てるっていう変な、変なママたちなんですけど、横目ではちゃんとこう、なんていうのかな、うん、見てて、音も聞いてて、
うん、
そう、その安全のなんかこの守備範囲みたいなのは、広い気がします。
本当、保育士さんっていうのもそれはあるのかな。
そうですね、うん、なんか一応聖徳太子じゃないけどね、うん、こうバーって子どもたちに話しかけられるんで、うん、それぞれ一応ね聞き取って、うん、まあ、返せるようにはしてたのはね、子育てにも生きてるかな。
なんかやっぱ保育士さんだったからこそ、うんうん、保育に対して私たち以上に多分いろんな学びがあったり、うんうん、いろんな教育の仕方って多分あると思っているので、うんうん、いろいろ知った上で、うんうん、今子育てしているっていうところから、うん、エクボでもね保育士さんのママとかと、うんうん、ここでポッドキャストでお話もしたんだけど、うんうん、なんだ保育士さんがする子育てにはすごい興味があって、うん、なんか教えてほしいなみたいな気になったりはするけど ね。
いやなんかね、でもこのやっぱりお仕事でしてる保育士とお家がもう全然違いすぎて、うん、なんかね保育士をしてたらもう50回でも100回でも何々ちゃんそれはあんまり良くなかったよねってなんかねこう優しく言えたところを、うん、我が子だとはーってな、ね、なんかやっぱりこうプライベートと、うん、やね、うん、本当もダメだなって思うところがもう日々の繰り返しなんですけど、うん、でもまあそうですね、このやってたからこそ気をつけてることはやっぱり、まあ、目線を合わせるのもそうだし、うん、このねなかなか家事とかしながらとかやってると難しいけれども、ながらだけじゃなくて一応ちゃんと心とね心を寄せてる感じを子供に出しても子供ってそれだけじゃ伝わらなかったりするから、やっぱり物理的にね体もちゃんと寄り添ってますよみたいなのを なるべく出せるようにしたいけど、まあ、うん、できない時も
胸が痛い
みたいなね。
ねね胸も耳も。
ね、もうスマホをね、片手に、今予約してるけど、うん、何みたいになっちゃってるから
な。でも、なんかそういう時は、うん、お母さんごめん、これ今お仕事で、うん、あざまるさんにメールこれだけどうしても返さなきゃいけないから、ちょっと待って、うん、とか、結構あって、うん、終わったら、はい、お待たせっていうのをちゃんとやろうって、一応意識するとか、うん、あとね、やっぱりこう、否定はしない、この、結構ちっちゃいことでめっちゃ痛がるじゃないですか。
痛い
でもちょっとのことで、痛いみたいなアピールがあったりして、うん、それぐらいってやっぱ思うけど、うん、痛かったよねっていうのは、うん、もうそこを演技でもなるべくやってあげるように、やってあげるようにっていう言い方もあれなんですけど、
母親としてね。
そう思った気持ちをね、うん、こう、うん、肯定してあげるじゃないけど。
それすることで、わかんないけど、なんかどう子供の、なんだろう、良くなる、どういう効果じゃないけどさ、ね、気持ちの変化ってあるの？
逆にやっぱり保育の現場とかで痛いって言ってるのに、うん、それぐらい大したことじゃないよとかってやっぱり言われるのを、うん、変な話、何回もそれをなんて言うんだろう、繰り返して育ってしまうと、うん、自分が痛いと言ったことを大人がこの受け入れてくれないみたいなのが、変な話、当たり前になるとすごい話が飛んでしまうかもしれないけど、将来大きくなった時にこう例えばね、いじめにあってるとか、うんうん、職場ですごい辛いとか、うん、そういうことも自分が辛いだけで相手にとってはそんなことないのかもしれないとか、うん、この外にヘルプを発信するようなぐらいじゃないのかもしれないみたいな子になっちゃうよみたいなのを自動心理とかでね、こう学んだりとかして、あ、なるほどって、このちょっとね、突拍子もない話に聞こえちゃうかもしれないけど、うんうんうん、子育てってそういうちっちゃいのの積み重ねで、その子にね、散り積もっていくものってあるなっていうのは思うから、ね、こう10回中10回そうやって寄り添えなくても、なるべくそっか今痛いって思ったのねって、うん、こうね、うん、そこに共感してあげることって、うん、本当に痛いかどうかじゃなくて、
ほどね、
っていうのは大事なのかな、
本人の感情に寄り添う、
みたいな。
そうだね、でもなんかやっぱりいじめとかってもちろんこれからすごく心配になってくるじゃないですか、うんうん、で自分が辛いことを辛いって教えてくれた方がいいと思うんだけど、なんかうちの娘とかって、うん、私が多分例えば子供が怪我した時に、うんうん、痛そうみたいな結構な反応しちゃうんですよ、うんうんうん、なんか普段から結構オーバーリアクションというかめっちゃ痛そうとかわーとか言うから、そういう怪我した時に見せてくれなくなっちゃって、
あ、逆にね、
ママびっくりするから見ない方がいいよとか、うんうん、実は怪我したんだけど言ってくれなくて、後々怪我してたって、うんうん、お兄ちゃんから聞いて、うんうん、っていうのを結構娘は本当に心配されたくないのかなっていうのがあって、私も振り返ってみると、うんうん、そういう子供で、うんうん、泣いてるのを見られたくない子供だったから、はいはいはいはい、幼稚園の頃に折り紙ができなくて泣いちゃったんだけど、うんうん、もう泣き止むまでずっとトイレにこもってて、うんうん、涙乾いてから出ますとか、うんうんうん、あと熱が出てしんどくてもそれを心配されるのすごい嫌で、うんうん、次の日学校行きたくないとかさ、うんうん、なんかそういう子供だった、私今も絶対その人前であんま泣いたりとかできない、
見たことないですね、
うん、そうね、泣いたりとかできないから、うんうんうん、なんかすごく娘がそうやって私に隠して、うんうん、辛いことを言えないんじゃないか、ママが心配すると思ってっていうのが心配なんだけど、うん、すごい長くなっちゃったけど、
ちょうど今何年生ぐらいでした？
今3年生ですね、うんうんうん、だからすごくママ見てない方がいいと思うけど実は怪我したんだみたいな感じだから、あんまだから共感しすぎたの良くないかなと思ってたんだけ ど、ね、そうでもないのかな。
逆に怪我した時は最初からこっちがわーって言うと、うん、そのね、うんうんうん、そのメンタルになっちゃう、そんなに痛くないけど痛いってなんだっけみたいなのもあったりするから、あんまりそうなんか言われるまでは無反応じゃないけど、うん、みたいなのはなんか先輩保育士に言われたわ、なるほどねみたいなのもあったりもしたけど、
そうかもみんなそうかも ね、エクボママの人たちってもちろんその多分危ないところ絶対見てるんだけど、うん、結構ドーンと構えてる人が多かったから、うんうん、
すごいよね。
そうだから私はさ、もう心配性なきゃ昔から、うんうん、自分が弟のことも心配して、うんうん、ずっと陰から見守ってたから、うんうん、だからこけ けんじゃないかなとかって思っちゃうタイプだから、うんうん、憧れるんだけどなかなかできなかったりする。
確かに公園ミーティングとかしてるとやっぱ子どもたちを見守りながら打ち合わせしないといけないじゃないですか、うんうん、スケジュールがどうだこうだで、うん、だからあの資料持ちながらこう子どもたち追っかけてるなんかね変な人たちみたいな、うん、ね、
なんかこう伸び伸びじゃ育てるっていうところも結構心がけてます
ですかね。なんかまあそう、うん、でも転んだとかの話だったらね、すぐ抱きかかえるとかね、あのよくある、うんうん、転ぶのが心配だから歩かせないみたいなのは嫌だから、うんうんうん、やっぱり痛みをね感じるじゃないけども、うんうん、もちろん必要だとは思うし、大人になったら転んだら大怪我じゃないですか、なんかこのね、
そうですね、
子供の転ぶってあれだけど、うんうん、なんかそれも大事だなって思うし、
うんうん、
ね、なんかそうですね、
なんだろうな、知り合いの保育士さんが、うん、最近ここ5年ぐらいで感じた子どもたちの変化、
うん、
でちゃんとこける子、
うんうんうん、
こけた時に手が出ない子が増えてる、
うんうん、そうそう聞きますね
って言ってて、確かに、うん、確かにというか、そっか、そういうのもあるんだと思って、うん、普段から自分でこけて痛い、うん、次からこけないようにしようの5回目からこけても手が出て危なくない、うん、鼻が折れないとか、うんうんうんうん、あるんだろうなと思って、うん、
程度ね失敗させる経験も必要だろうなって思うよ ね、う
ん、ね、でも手が出ないのは本当に遊びが多分減ってる、
うん、
なんか、この間講義を聞いてすごい納得したのが、うん、ユニバーサルデザインが当たり前になって、
うん、
なんていうんですか、蛇口とかが、うん、こうひねるものじゃなくてレバーで簡単になってるじゃないですか、うん、でもそれって誰でも使えるからすごくいいことなんだけど、うん、でもその反面ひねるという動作を、うん、生活の中で取得できなくなってしまって、
うん、
ペットボトルが開けられない子供がいる。
ああ、でも大切なのか
な、ね、和式トイレがなくなって、うん、しゃがむことができなくなってる子がいるみたいな、うんうんうんうん、だからそういうところから残念ながら低下じゃないけど
体力的に
転んだ時に手が出せないとか、うん、そのとっさの反射能力がやっぱりどうしても落ちてしまってるのはあるかもしれない。だから外遊びすごい大事って私は思ってて、
ね、特にうちに入るこの数年間だったからね。
そうだからそれすごい大事、うん、だから逆に本当転んだ時に痛いとかよりも、うん、今手つけたすごいとか、
うん、
逆に結構そっちを褒めたりとかします。
もう
今ちゃんと手つけて転べたから、うんうんうん、本当だったら今お顔血だらけだったかもねみたいな、うん、とかなんかこの坂道バーって子供とか走りたい時にちゃんとブレーキかけながら行ってよとかって一言添えてあげると、うんうんうん、こうそうすればいいんだってちょっと意識させられるようにするとかは保育しながらもそこは結構してたかも。なんかだから転んで褒められるみたいなね。
なんかでもいいね声かけだし、なんか次からも手出そうっていう気にはなったりするかもしれない、ね、
とかなんかそうするとなんか先生今ちゃんと手出して転べたよみたいな、なんか言ってくれたりとかして、なんかねそれって子供にも身を守るために変な話必要な一つだよねって。
確かになんかこう体面もそうだけど、やっぱり心が強いのが私一番財産なのかなって思っていて、なんかやっぱりいろんなことがこれから降りかかってくるじゃないですか、うんうん、だから旗から何言われても自分のある人ってすごいいいなって思ってて、でもやっぱり高校生とか、あと高校卒業してすぐの子たちと会社で触れ合う機会ってあるんだけど、やっぱ手を挙げれない子供が多いというか、自分の意見言えないし、言った人あ言ってるみたいな人ってすごい多かったりして、でも言えるのってすごいし、変わってるって言われても発言し続けれるのってすごいなって思うんですよ。で私は逆にそういう風に子供を育てていきたいななんて思うんだけど、分かんない、保育の面からこう心を育てるのってなんかいい方法とかあるのかなとか思ったりするけど、難しいテーマですか、やっぱり、
ね、でもなんか私は、
うん、
そのね、小さいうちはこのなんだろう、今って早期教育すごくね、うん、いいってなんかやっぱり言われてて、
早期教育
早いうちからなんか例えばね、うん、英語学んだりとか、うんうんうん、なんかこの今の子ってインプットがすっごく多いと思うんですよね。
そうね、情報すごいからね。
そうテレビ見たり、うん、YouTube 見たり、この理解してなくてもすごい勢いで情報と映像が入ってきて、うん、それってすごい社会なんだろうけど、
うんうん、
それが果たしてね、そのまだ小さい子には本当に必要なのかなって思った時に、うんうん、ある程度ちっちゃいうちは本当にこのなんかね、その子の世界を守ってあげるのがすごい大事だよっていうのを私は学んで、その中で自分でこのね物語とか空想して、なんか本当になんか松ぼっくりとかどんぐりとかでね、一人でこう見立てて遊べるぐらいの想像力みた たいなのをいっぱい経験した子って、自分とずっとなんか自分の中で遊んでるって なんて言うんですかね、
うんうん、
それで成長した子って自分軸がしっかりしてて、うん、結構そうやって意見だったりとか、でもだからって自分勝手なわけではなくて、うん、相手の思いも、ね、ちゃんと読み取れたり、うんうん、共感もできるけど、でもこんな意見あるよとかって言える子に育つよっていうのを、うんうん、なんか私は、うん、あ、それすごくいいなって思って、なんかそんなことをできたらいいなっていうのを今は結構気をつけて、
うん、
日々子育ての中でなるべくこう、ね、
具体的に言うと、うん、そのなんだろう、情報を与えすぎないみたいなの育て方ってこと、
ね、とか先取りをしすぎないとか、
うんうん、
うちは基本テレビはほとんど基本見ない、ようにはしてて、うんうん、テレビがダメっていうわけではもちろんないんですけど、うんうん、やっぱり子供には情報量がすごく多いな、うん、で保育の勉強をしてた時にも、子供の学びって五感がねすごい大事で、うんうん、触るとか、うん、匂い嗅ぐ、見る、聞くとかってなる中で、テレビって触ると嗅ぐができない、だから、うんうん、例えば犬の映像を見た時に、それがふわふわ触った時どんな、うん、ふわふわと思ってたら実はちょっとね、なんか
ごわごわ
してたりとかいい匂いかと思ったらちょっと獣臭かったりとか実際あるじゃないですか、うん、でもテレビってそれはわからないけど、うん、分かった気になれるっていうのが、うんうん、子供にはその情報量だけが型で、うん、あんまり良くないみたいな話を、うん、この大学の勉強とかでも聞いた時に、うん、なるほどって私が腑に落ちたので、うんうんうん、あ、じゃあ私が子育てする時はそこ気をつけようって思えたところで、うん、でだから結構それをやっていて、
うんうん
うん、であとはなんか子供が興味を持った時に、うんうん、なんかこれやりたいって言った時に、あ、それはさ、こうやってやったらうまくいけるよ、できるよとか言っちゃわない、
うん、
はい、もう全部子供が超、うんうん、もう大人が言ったら1分でできることをすっごい試行錯誤したり失敗したり、うんうん、こんなできると思ったのに全然こんな風にならないみたいなのを、うん、そっかっていう、でも一緒に見てるけど、
うん、
もうなるべくもう先取りはしないようにっていうのを、もうそこで別にできる必要がないと思っていて、うんうん、その中で本人が、ね、失敗するのももちろんいいし、うん、やってみてできたっていう体験するのもすごい大事だし、うん、それを大人が先に言ってできたののできたと、うん、自分で導き出してできたの感動って全然違うから、
うん、
その先取りしないは夫ともすごい気をつけて、
うん、
結構夫が心配そうだから、
うん、知ってる
料理するとかでも、うん、なんかこう、じゃあこれ切ってって言ったら、はぁ、あ、はぁ、あ、って横でずっと言ってるから、うるさいって言って、う
ん、めっちゃいい旦那さんですよそうね、じゃああれか、こうやって切るんだよよりは自分で試行錯誤しながら考えてっていうところを大切にするみたいな、
もうなんか一応こんな風に切ってとか例えば言うんですけど、
うんうん、
じゃあそうなるようには自分で考えてみたらとか、なんかなるべく同じ大きさの方が、まあ、火は通りやすいよねぐらいは言うけど、うんうんうん、あとはもう本人に任せる、だから全然いびつでも何でもいいっていうつもりでもう任せるので、
そっか、なかなかでもね、それをするにもやっぱりパワーいると思うんです、
余裕も必要、
余裕だからね、私も本当全然もう今小3と小5になってますけど、やっぱり全然逆行してしまっているところはあるんだけど、まあそれがダメかというと、なんかね、自分の子供の個性というか、なんかすごくテレビも見るし、あ、テレビというか YouTube とか見るけど、だからこそのすごい語彙力が発達していたりするのかなみたいなところもあるので、でもやっぱりなんだろう、この子育て方法、この子育て方法ってたくさんいっぱいあるじゃないですか、で結局そこ選ばなかったことで後悔する親って多分いたりすると思うから、なんかそう知った上で選ぶとか、知ってるけど私にはこれが限界でしたっていう風に、なんか自分の中で私がもうその時決めたっていう思いがないと多分後悔したりしません？
絶対すると思う、
あの時これを知っとけばみたいに思っちゃったりするから、ぜひね、今まだまだ子供がね、生まれたばかりとか、そういう方々はこれがいい、あれがいいって絶対合う合わないあるし、がんじがらめになるとめっちゃしんどいので、情報を知った上でピックアップして、結果ね、私みたいに雑な、なんか感じでも結構楽しかったりするので、
全然私もできてるわけじゃないんで、なんか ね、こんな風にしちゃってたって後悔するんじゃなくて、うん、そう今の我が子、うん、元気だからいいじゃんみたいな、ね、最終はそこじゃないっていう、
そうそうそう、最終ね自分が決めたことって腑に落ちれるような人生にしたいなと思って日々頑張ってます、うんうん、はい、ということで様々な、ね、育児方法を、お話ししましたが、なんかこんな育児いいよとかこんな風に心がけてるよ悩んでるよというのもね、ぜひメッセージでお知らせいただきたいなと思います。耳で聞く太陽のエクボ、子育て真っ最中のママたちが活動している太陽のエクボでは、イベントの開催やフリーペーパーの発行などで沖縄の子育てを応援しています。最新情報やフリーペーパーはホームページからもご覧いただけます。ぜひ太陽のエクボで検索してみてくださいね。またこの番組では皆さんからのメッセージを募集しています。エクボアットマーク r-okinawa.co.jpekubo@rokinawa.co.jp もしくは旧ツイッター X でハッシュタグ全部ひらがなで太陽のエクボでつぶやいてください。番組のフォローもお願いします。耳で聞く太陽のエクボ、次回もまたお楽しみに。